こんばんは。ラジオ、馬、カエルさんです。今、彦根は、8月20日、2時半をちょっと過ぎたところですね。金曜日の夜です。車の音も聞こえるし、耳を澄ますと誰かの笑い声も聞こえますね。ですね、また間が空いてしまったんですけど、15、16と東京に行ってました。すごくいろいろあったんですけども、まあ、一つちょっと15日の話をしておこうと思うんですよね。お盆ですね。僕東京のお盆ってもっとこう、閑散としてるかと思ったんですけど、品川駅を降りたら結構人だらけで、お盆ってなんか東京からみんな田舎に帰って人がいなくなるっていうイメージだったんですけど、そうでもないですね。まあ、都会だからかな。でも、僕がその15日に行ったのは実は、六本木の P ハウスにもう一度行こうと思ってたんですよね。で、その夜には、急遽、演奏が決まった幸子 M さんと石川光さんの、デュオがあるっていうので、まあ、それを目指していったんですけど、夜はやっぱりそれなりに人が多いと思ったんで、昼間に一遍行ったんですよね。で、昼はさすがに、そうですね、僕2時ぐらいに行ったんですけど、それほど人がいなくて、で、かなりゆっくり見ました。ゆっくり見るとやっぱりいろいろ気づくことがたくさんあって、で、一番そうだな、まずはって思ったのはね、僕は白い箱がもう、どういう箱かっていうのは知ってはいたんですけども、一遍ちょっと、後でって思って、まず落ち着いて、奥を見たんですね。そうすると、プランターが置いてあったんですけども、このプランターは、この P ハウスの網屋さんの展示の初日はね、土がバッとあって、土色だったです。で、そこから枯れたツタが、こう、伸びてて、まあ、いわばもう、なんていうかな、枯れ果てた、枯れた植物がプランターから床に、こう、ざーっと、ムクロのように伸びてるって、そういう感じだったんですよ。ところがね、この15日に行ったらですね、そのプランター、結構でかいプランターですね。何センチぐらいある？7、80センチある、もっとあるかな。そのプランターからね、芽が出てるんですよ。まあ、何の雑草やろ。なんか草の芽が出てるんですよ、とにかくね。それもあちこちからひょいひょいっと出てるんですよ。それがもうちょっと僕かなり、グッときましたね。つまり、その、今、P ハウス、白いんですよね。壁も白いし、まあ、消失ということがテーマだということもあるんですけど、こう、どっちかというと、水分が失われていったり、あるいはその、何かを得て物が育たない、どっちかというと、もっとフェードアウトしていく、こう、そういう感じを起こさせるものがたくさんあるんですよね。あるいはその、あるものが残ってたのに、その、ある部分がバサッと欠落してしまう。誰かが蒸発したり、いなくなったりする。そういう感じっていうのは全体をこう覆ってたはずなのに、こう草が生えてるんですよ。15日経って、その、 消失とは全く逆の出来事がそのプランターに起こってるんですよね。僕それを見てちょっとなんか何やろうって思ったんですよね。これは雨屋さんは予想してはったんか、それともアクシデントなのか。それにしてもそのひょいひょいっと出てるね、目がね、僕まずすごいこうかなり強烈にあのその日の感じをこう左右したと思うんですけどね。で、そうやな、まあその後ね、前回よりまあ見渡しがいいですから、ところどころが消えてしまっている文字もですね、どういう風に消えて、そしてそこにところどころにこう音の出る仕組みがあるんですけど、それもどういう理屈でそういう音を出す場所が決定されているのかとか、まあいろんなことをにこう割とパッパッと気づくことができました。やっぱり文字もすごく配列が考えられてて、壁を見渡すといろんな理屈というか、理屈っていうかな、いろんな規則とかがきちっと分かるように配列されてますね。だからこうなるべくあちこち見渡せるような状態で見るといい展示ですよね。でね、まあいろいろこう前よりずっとずっと落ち着いて、こういろんなことが分かって、でまあやっぱりこう最後に白い箱なんですよね。その白い箱、前回は僕もうノックすらせずに帰ったんですけど、どうしようかなって思ってね。結構来る人は気軽に叩いてはる人もいるんですよ。で、ああいう風に気楽に叩いた方がいいのかなとも思ったりね。まああと雨屋さんと面識があるかどうかでもちょっと違うと思うんですけどね。僕は面識がないですんで、そのどうしていいかわからないんですよね。初対面の方に会うよりもなんか緊張するんですよね。つまりいきなりそんなそのノックから入っていいのかな。初対面ですることじゃないですよね、ノックってね。それもあるし、まあもう一つはね、やっぱ白い箱が結構ね、物なんですよ。すごいゴロンって転がってるんですね。コンクリートブロックなのかな、が四隅にポンポンポンと置いてあって、その上にトンと乗せてある。だからこう、地面から生えてるというよりはそこに置かれたっていう感じのする状態なんですよ。置かれてる。地面からちょっとだけ浮いてるんですよね。置かれてる。だから、パッと見白い物なんですよね。で、まあでも、せっかくやしと思って、箱に近づいていって、んで、もうなんか何も、こう、フェイクも何もなしで、普通にトントンとしたですね。そのトントンとしか、なんか思いつかないんですよね。もっと気の利いたノックの仕方あるかもしれない。それ普通にトントン。叩きますと、まあややあって、ちょっとミシッという音がしましたかね。トントンという音がしまして。で、まだその時は僕、音がしたなっていう感じで、ちょっとそれをどう判断していいかよくわからなかったんですけど、その答えのトントンがあってね、ややしばらく間があってから、またトントンってきたんですよ。僕、これは相当ちょっと、来ましたね。 ちょっと予想してなかったんですよ。まあ、トントンに対してトントンと答えるというのは、まあ、挨拶のようなもんじゃないですか。こんにちはって言われたら、こんにちはっていう。で、それで去ることもできる挨拶ですよね。僕らすれ違うときでも、こんにちは、こんにちはって言って、すれ違って終わりますよね。ところが、その、トントンに対してトントンがあって、もうそれで終われるかもしれないのに、内側から逆にトントンってきたんですね。で、しかもこの2回目のトントンは非常に微妙なまで発せられていて、その1回目のトントンとギリギリで続いてるようにも聞こえるんですよ。つまり僕がトントンとやったことに対するすごい長い答えのようにも聞こえる。トントンに対して、トントン。トントン。2回トントンを打ったようにも聞こえるんですよね。でも一方で、その、僕が何にも叩けへんから、今度は向こうから問いかけが来てるような気もするんですよね。向こうからどうしたんっていう感じでトントンと来てるようにも思えるんですよね。で、これがね、どっちとも決定できないんですよ。長い答えなのか、それとも新しい問いなのか、わからない。すごい微妙な間でしたね。で、僕、どうしようと思ってね、どうしようと思って、結局、これはもう一遍打っとこうと思って、もう一遍トントンってしました。でね、してから、なんか、二回目やからね、ちょっともうちょっといろんなこと考えるんですよ。一つはね、このトントン打ってはるとき、多分中にいる人は、僕が今、間近にいる壁と、壁一枚隔ててこの壁のすぐそばまで来てるんだなということをかなり強く感じましたね。当たり前のことなんですけども、ちょっと離れて白い箱を見てるときにね、こういう感じで全然怒らないんですよ。ちょっと離れて見てるときって、その白い箱っていうのは中身を感じさせない。むしろその白い箱全体で一つの物のような感じがするんですね。そこにはね、いわば重力の偏りがない、重さの偏りがないんですよ。ところが、トントンに対して、トントンが帰ってくるのをじわーっと聞いてるうちに、その、じわっと聞くような変な言い方やな。まあ、聞いてじわっとしてるうちに、ああ、この箱の中は移動ができるほどのスペースがあって、狭いけどもね、狭いけども移動できるスペースがあって、そしてこの箱は今僕がノックをしたことによって、そして中の雨屋さんがノックに応えようとすることによって、重力、重心に偏りを生じている、重さに偏りを生じているんだな、っていうのを、感じることができるんですね。つまり離れたらそれはこう中身の詰まったというか、こう中身を感じさせないニュートラルな白い箱なのに、ノックをするということによって僕は重力を呼び出しているわけです。重さの偏りを呼び出しているわけですよ。そしてもちろんそれがその呼びかけに答えていただけるかどうかわからないんだけど、答えが返ってきたとき、僕はそこに重力の偏りができたんだな、っていうことをものすごい強烈に、こう感じるんですね。G が発生している。 まあ、そんなことを考えて、こう、ぼーっとしてたら、向こうから、スタッフの方が、こう、近寄ってきて、細間さんですかって、僕、カエルさんって言うんですけど、実は、細間って言うんですけどね、細間さんですかと、こう、聞かれるので、はいって言ったら、コロスケですって言われました。コロスケさんっていうのは、大友さんの、大友義秀さんのね、ブログで僕、ちょっと名前を拝見してたんですけど、P ハウスでこの展示のためにずっと詰めてはる方で、なんで僕のこと分かったのかなと思ったら、僕初日に、写真を撮ってたんですよね。その会場には実は、名刺サイズで、写真を撮る、写真機っていうのが置いてあって、僕はそれで写真撮ったんです。で、この写真機実は、まあ、息がわかるんですけども、顔が消えるんですよ。で、だから、その写真を撮って、会場の壁に貼ったりできるんですけど、それ、貼ったとしても、僕の顔、それ、消えてるんですよね。にもかかわらずね、なんか、輪郭だけで分かったらしくて、黒助さんがね、声かけてきやりました。で、まあ、僕もちょっと、大友さんのブログとか読んでたので、こんにちはっての話になり、それから、かなりいろんなお話をね、していただいたんですけど、これでまた僕面白かったですね。なんかこう、そんなにこう、わーっと喋るという感じじゃないんですけど、こう、やっぱ僕も、こう、他いろんなことが、こう、まだ今まであんま言葉にしたことのないような考えが、こう、いろいろね、頭に、ぼわーっとなってる時でしたから、なんかこう、それをこうバーッとでもないんですけど、ちょっとずつお話ししたりしてね、なんかこう不思議な感じでしたね。で、ちょっと箱のそばでしばらく立ち話をしてたら、なんか箱の中からこう奇怪な妙な音が響いてきましたね。なんやろうという感じの音が出てきましたね。で、僕、これはと思ってね、で、ちょっと、あれこれ話、お話しした後、またちょっと箱のそばに行って、トントンって叩いたんですよ。そしたらね、今度はね、いきなりね、ドーンってきましたね。これもう心臓飛び出るか思った。僕、割と、だんだん、やっぱり2回目ですか、大胆になってきてたんですね。完全に体ピタって、こう、壁に寄せて、トントンってやったら、ドーンってきましたね。で、さっきよりはやっぱりずっとこっちの注意力が増してるのか、ギャラリーがより静かになったのかわからないんですけど、中のいろんな気配とかもわかるようになってきて、で、中にどれぐらいの音の大きさで自分が今出してる音が響くかっていうことに、まあ、さっきよりはもう少しこう想像が働くようになってきたんですね。で、多分中では壁を叩く音とかってものすごくうるさく響いてるはずで、ものすごい響いてるはずでね、多分もっとささやかな音でも十分響くはずで、実際その僕の方も壁に耳を当ててると、いろんなこうちょっとした軋みだとか 移動だとかの音が聞こえて、で僕もう本当に指で触るぐらい壁を叩くっていうよりは壁をこうペタッ壁にペタッと手を当てるぐらいの感じにしたんですけど、そうするとやっぱり聞こえてはるんでしょうね、それきちっとね。それにその音量にふさわしい何かある不思議な音がこうしました。すごいこう親密な感じになるんですよ。ほんでこれものすごい意外でしたね僕。もっとね、もっと怖くて取り付く島のないものだと思ってたんですね。でもこうなんかこう意外な親密さが漂ってくるんですよ。チャーミング言うてもいいんですかね。その このニュートラルな白い箱、物としての箱に何かこう重力の偏りを生んでるっていう、そのことがもたらすチャーミングさっていうのもあるし、その、まあ、逆に、僕が多少こう、何回もそこに接することで、多少経験値が上がったのかわからないですけど、なんかこう、不思議な親密さがある。まあ、それともう一つは、やっぱり初日って、これから先どうなってしまうんやろうっていう、こう、ことの、先の三浦さんの方がやっぱり重たかったんですけど、まあ15日言うたらもう会期始まって17、18日、もしかしたらこれ最後までこの箱なんかいはるんかなっていうね、なんかそんな感じもこうかすかにしてきてるんですよね多分。それで僕は一面識もないその中のその人がどうなってるかわからないんだけど、その中の網屋さんというのがこうなんていうかな、多分こうなんかことあるごとにふっと思い出してるうちに、なんかある種のこう親密さとはおかしいですけど、何かある種こう自分がこう気にしている相手としてのこう親密さっていうのを勝手にこちらで勝手に醸してたのかもしれないですね。でもちろん現実にはそんな僕が勝手に思い描いているような状態とは全然違うと思うんですよ。それは全然ずれてると思うんですけど、そのずれてるのも含めてそのある僕の体がこう箱に接触してるとか、そういうそのあるいは離れてるとかいう、そういうこう単純な箱とのこうオンオフがねもたらす音があって、でそれにその箱の中身の網屋さんがその僕がおそらく触ってるだろう壁と同じ方向の壁に歩み寄ったり、あるいはそこに座ったり、どっちかは僕わからないけども、少なくともその壁に手を伸ばして、手を当てて何かをしている。あるいは体を当てて何かをしているのがわかる。その、全然その僕が、その、時折思い出していることとは全然違うことがそこで起こってて、すごい、それはなぜかというと、リスポンスが早いんですよ。僕が思い込みとか思い出しで考えている現象っていうのにはリスポンスがないけど、そこではリスポンスがある。それも早いんですね。その、僕の、こう、ちょっとしたオンオフに対応してるのかどうかわからへんぐらいの速さで。 何かが起こって、それに、その何かが起こってることに対してっていうか、何かが起こってるのが、に合わせてでもいいんですけど、その、僕もなんかしてる。その、相手がこうだって結論を出す前にこっちの体が動いてしまう。そして、こちらの体が、こうだっていう結論を出す前に相手から何かが、何か音が発せられる。なんか、そういうものの確かさね。そういうものの確かさって、すごい強いなと思いましたね。そうなんですよ。僕があれこれあれこれ考えて、あれこれあれこれ考えて、こうだって結論を出して、それを相手に差し出して、そこから何かが返ってくるっていうような、そういう段取りでは全然なくて、何かこう、体を動かし始めると、もうそこに何か別の体の動きが、音として、音というか、まあ振動として伝わ、聞こえて、で、僕も、その、聞こえてくるものが先にどうなるかわかりませんが、全く僕の考えているのと違う方向に行くかもしれないけど、それも込みで何か動かしていく。その、この、まあ、リアルタイム性と言いますかね、この緊密さ、親密さというか緊密さですよね。緊密さってすごいなと思いましたね。まあ、その後また、しばらくギャラリーに行って、今度はちょっと箱から離れたところに座って、またコロスケさんとあれこれお話ししてたんですけど、話しながら、こう、白い箱ずっと見てるんですよね。見てると、やっぱりそのさっきの緊密さが嘘みたいに、こう、また白い箱がバンと、塊になってバンとそこにあるんですよね。非常に強い、簡単にこう人の気配を感じさせない。で、その時々お客さんが来てトントンって叩いてるんですけども、そしてそれに対してトントンって音がするんだけども、それを見ててもその重心の偏りが必ずしも感じられないね。僕が自分で意を決してノックした時に感じたような箱の中身があって、箱の中で重心が偏っているっていう感覚があんま思われないんですね。人が叩いてるのを遠くから見てても、それはむしろこう箱がリスポンスしてるっていう感じに聞こえたり見えたりするんですよ。箱が答えてる。この強さの違いもこう簡単にはわからないですね。こう、その、この距離感っていうのは、だから一言では簡単には言えないんですね。むしろ、一言で言わへん方がいいのかなって思う感じもする。つまり、この遠くで見てる時の塊のような強さと、それから箱に近寄って、トントンってやる時の、こう予想外の緊密さ、重力の偏り、それでまあそんな箱があって、そことは全く違うあの部屋に、プランターが置いてあって、そこからは緑が生えてる。この思いがけへん、こう、生々しさね。あえて言うとそうなんですよね。生々しいんだけど、それはところ構わずその生々しさを発せられてるっていうよりは、こう、ある時突然、パンとこう、出会い頭に現れる。そういう、なんか生々しさですね。逆にそこに気づかずに済ますこともできてしまいそうな、 あの、そういう生々しさですね。何やろ。まあ、なんかこう、あんまり、その、せっかく展覧会に行ったら全然美術めいたことが一個も言えてないんですけども、まあ、少しずつまた思い出して言葉にしておこうと思います。まあ、皆さんの展示は明日までです。ね。20日今日と、それから21日明日までだったと思います。まだ見ておられない方は行かれたらどうでしょう。あ、もう、そう。その日の演奏の話しようもたもう30分喋ってるよ。ま、ここで一旦切りますね。それじゃまた。